先週、我が教会の信徒であるならデボーションの御言葉が詩式13章から今朝 の内容が17章ということで、ずっと私たちが今週サムソンの物語をずっと目指したと思います。皆さんのご存知のようにサムソンの物語は、大変多くの人々たちが関心を持って、取り組んできました。本当に大きな力持ちであったこのサムソンの物語はですね、クリスチャンのない人でもよく知っている話ではないかなと思うんですね。サムソンを主人公にしてドラマは本当に数え切れないドラマが世界中で作られました。最初は1671年シカゴで有名なイギリスの詩人であるジョン・ミルトンさんが当時サムソンということで作品に出したことがスタートにあって、もう次々今日までいろんな国々でオペラの曲もあれば文学もあれば美術もあれば音楽もね、特に有名なヘンデルの作曲家であるメシアの作曲家でヘンデルがですね、このサムソンの曲も作ったことで有名であります。まあ、映画のサムソンとデリラという映画はアメリカやドイツやオーストラリアやさまざまな国々がですね、その映画を作って、わけわかんないんですけどクリスマス近いとね、こういう映画が世界中で流れているということは面白い現象だと思うんです。ということでですね、サムソンの物語はいろんな面で扱われていったのではないかなと思うんです。おそらく私はね、サムソンに対してみんなが楽しく見ていたり作品読んだりするのが、サムソンの物語は、今日じゃなくて世界中の人々が憧れているアクションと力があり、そこで恋があり、いろんな物語が含まれているから、ほとんどの人々たちの興味を引き寄せているのテーマではないかなと思っております。ところが皆さんいかがでしょうか。教会で皆さんはサムソンの物語に対してどのような話をお聞きになったでしょうか。私も小さい頃から教会学校で成長しましたから、サムソンとするとものすごい力持ち、あるいはもう手ぶらで若いライオンを打ち倒した話、それからですね、もういろんな異邦人との結婚の話もありますけれど、何よりも髪の毛が長くてですね、そこから力が出ているという、それで髪の毛が削られた時にはもうその力が全部抜けてしまったという、こういう物語をする時には先生の話をドキドキドキしながら聞いた覚えがあります。ところがこのサムソンの物語が私たちに与えているメッセージは何でしょうか。あんまり教会では詳しく教えていないような感じがします。ただサムソンの物語はみんなが覚えているんです。本当にサムソンの物語が私たちにメッセージをする、神のメッセージとして何を語っているのかということは教会が掴んでないんじゃないかなという思いがするわけなんです。先週皆さんもこの箇所をずっと黙想しながらどういう思いをされたんでしょうか。おそらくこの詩式という聖書はそれほど長い聖書ではないんですね。21章で終わり、そこにはさまざまな神様に用いられていた神の人獅子たちの物語が書いてあるんですけれども、13章14、15、16までかなり一人の人生の物語が長く説明しているのはサムソン一人だけなんです。聖書が多くの地面を持って書かれて説明しているということはそれほど重みのあるメッセージがあるという意味じゃありませんか。それを皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。私はこれをですね、読んでも読んでもさっぱりわからない、あるいは表面上に浮かぶサムソンの物語、力が強いとか髪の毛が長いとか遊女ドリラと恋に落ちたとか、もういろんなそういう映画に出てくるサムソンの物語しか残ってないのではないかなということなんです。それだったらじゃあサムソンがそのように人生が終わったということで、私たちは彼は いわゆる神様から選ばれた人であるにもかかわらず、彼は異邦人の女と結婚したり、あるいはその女を捨てたり、あるいは友情とまた恋に落ちたり、まあ、こういうところを見ると、なんで神の人がそういうことをしたのという倫理道徳的に聖書を見るときに、ただ私たちはその人を裁くことで終わり、ここで聖書は私たちに倫理道徳だけ見せるメッセージだったんでしょうか。もちろん聖書の中には神の言葉によって生きること、倫理道徳も教えているのは間違いありません。しかしこのサムソンの物語で私たちにまず教えていただく大切なメッセージのポイントは、神の主権による救いです。詩篇13章1節見ると、当時のイスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったので、主は40年間も彼らをペルシテ人の手に渡したということが書いてあります。つまり彼らは失われた40年という時期を過ごしていた当時でした。それでつまり2節に書いてあるようにね、イスラエルは子供が産めない不妊の女のような状況になっていました。不妊の女、子供が産めない、つまり子供は当時のイスラエルの人々から見ると、子供は自分の未来であり、自分の将来であり、自分の人生の保証であります。しかしイスラエルには子供が産めないという状況なんです。そういう不妊の女のことをここに挙げて説明しているわけなんです。ということは40年間も続けてペリシテ人に支配されているこのイスラエルには明日が見えないということなんです。そこに3節見ると、神様がその不妊の女、つまりダン部族のマノアの妻なんですけれども、彼女のところに現れました。突然ですよ。彼女が求めたわけじゃありません。彼女はもう子供が産めないということを諦めていたんです。しかしある日突然神様が彼女に現れました。これは恵みです。聖書は人間が神様を探し求めるんじゃなくて、神様が人間の方に下ってこられるということをメッセージをしています。これが福音です。これが聖書が教えるメッセージです。彼女はね、びっくりしたんです。どうしたんですかというのでしたら、神の使いがあなたのこれから子供を産むよ、いやいや私は子供を産めない状況なのに、これが神様の印なんです。神の奇跡なんです。神様のなさる技なんです。それであなたに男の子が生まれるんですけれども、あなたに絶対約束しておこう、これから気をつけるべきことは2つある。1つは4節です。1つはあなたは子供は生まれるまで絶対ブドウ酒を飲むな、強い酒を飲むな、こういうことをその女性に神の使いが命令します。もう一つは汚れたものを一切食べてはいけない、つまり自分の身を清めなさいという話なんです。あなたのところからこのための苦しみを救い出してくれる男の子が生まれるから、絶対そういうことを守っていて、神の人がそのように伝えました。もっと大切なことは5節になりました。生まれてくる子供は、その子供の頭には絶対カミソリを当ててはならない。皆さんわかるでしょう。聖書はわかる。クリスチャンならイスラエルの男の子に頭にカミソリを当てないということは、神様にナジル人として捧げられたという意味ですよね。ナジル人に対する教えは旧約聖書民数記というところを見ますと、神様が格別に彼らを清めて立てて、イスラエル民のためにメッセージを、彼らを通してメッセージをするということが教えられている。その5節の最後のところを見ますと、生まれているその子がこのペリシテ人から苦しんでいる40年の苦しみからイスラエル民を救い出してくれるだろう、そういうことが神の予言の言葉でありました。子供を産めないけどじゃありません。生まれてくる子供がイスラエルだけ一つの家族である民族を救い出してくださる、その人物として来られるというメッセージでした。つまり福音ですよ。これはこれがサムソンが生まれた物語の始 明でしょう。つまりサムソンは格別な神の御手によってある日イスラエルに与えられた命令の印なんです。それで詩篇13の書を見ると、しかしイスラエル民が本当にペリシテ人に束縛されて苦しんでいたあの時代に、不妊の女であったサムソンのお母さんからサムソンが生まれるわけなんです。これは全能の神様がイスラエル民を捨てないで今も共にしておられる大きな印そのものであります。私は2番目に皆さんと考えたいのは、あ、そういうサムソンが生まれて、サムソンの物語が13章から16章まで書いてあるんですけれども、多くの人たちがこのサムソンの物語の聖書を読むときに、なんとなく翻弄されてしまうことが多いということなんです。14章を見ると、神様に捧げられたナズリ人として生まれたこのサムソンでしたけれども、なんかペリシテ人の娘であるディムナという女性を恋して、ああ親が反対するのにかかわらず、その反対しきってその女と結婚するわけなんです。彼はナジル人ですよ。それで彼の結婚披露宴に友人たちが30人を参加するということはありまして、14章そのところにずっと続けて読んでみるとですね、彼は言うんです。お父さん、あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのです。私も気に入ったのです。ものすごい強調している言葉なんです。エブリコを見るとですね、もう自分はこの女じゃないとダメですよという非常にわがままなことを言っている言葉がよくわかります。そういうところからですね、私たちはこの御言葉から教えられるいろんなことをまた一つ一つ教えられるんですけれども、そういうところから私たちが目が奪われてですね、いろんな面でよく知らないことがどんどんどんどんサムソンのところに起きるから、ただサムソンの物語を見ているんですけれど、なんとなくわからないまま、あ、そっかそっかということでどうだろう。それだけではなく、このサムソンがですね、またディムナというその女性の家に行くために場所を移ってですね、ずっと行っているうちに若い獅子が現れる。若い獅子と遭遇するわけなんです。若いライオンと遭遇して、そこでですね、彼は何にも手に持たないままで若いライオンを手でぶっ壊す。そういうことでですね、わあ、サムソンの力はすごいな。ただ私たちはそういうところで目が奪われるということが多いんじゃないかなと。それだけじゃありません。サムソンが帰りの道見たら、自分がですね、その若いライオンを倒したんですけど、後見るとそのライオンの死んだライオンの死体の中からですね、なんか蜂蜜が見えるわけ。それでサムソンは手を伸ばしてその蜂蜜を味を見て、これは美味しいということで、これ取ってきて自分のお父さんにも食べさせたり、みんなに食べさせるわけ。聖書読んでる方は分かるだろうと思うんですけれども、クリスチャンならね、ナジル人は死んだ死体に手をつけるのはいけないことなんです。だけど彼は自分がナジル人だと、神様に選ばれた人だということをいつも忘れて、自分のわがまま、自分好き勝手なことをいつもしていたことがよく分かります。しかしクリスチャンじゃない人たちは、まあ、そういうことを気にしないで、ただサムソンの物語そのだけに楽しむわけなんです。つまりここでもサムソンの清さがなくなっていることが分かります。結婚披露宴で何だかの彼は謎のクイズを出してですね、人々を混乱させるんですけれども、後でそれがバレてしまいまして、その結末はサムソンが隣町の30人を撃ち殺して、なんか分からないことがどんどんどんどん起きるわけだ。15章を見るとサムソンは300匹のジャカルを捕らえて、その尻尾にですね、松明の火をつけてペリシテ人の麦畑に走らせ、オリーブ畑までにそれを走らせて全部燃やしてしまうことをサムソンがするわけなんですよ。ただただ私たちは面白い面白いということで見るかもしれませんけれども、これが何だろうという紐もないままにサムソン物語を読んでいる人たちは多いと思うんです。もっとすごい話は15章14節以降見るとですね、サムソンがロバの顎の骨一本持ってペリシテ人を1000名の人たちを全部撃ち殺すんです。なんでこんなことをするのか。 ただただサムソンはすごい人だよということだけ見せる場面でしょうか。16章を見ますと、皆さんもよくご存知のサムソンがですね、友情デリラと恋に落ちて、その誘惑に情けないサムソン、その姿が見えるんです。それで結局サムソンの長い髪の毛が全部削られるわけなんです。そこからサムソンの力が抜けてしまいまして、サムソンはペリシテ人に全部囚われてですね、このサムソンは自分の両目、目玉二つがえぐられてしまいます。それでペリシテ人から縛られてしまいまして、足には足かせが、生徒の足かせがつけられて、そして彼は牛が牛を回しているところで、牛と同じように、獣と同じように牛を回すようになる。こんなことがサムソン物語の最後のところになりますけれども、その最後でサムソンが何か気がついて神様に求めてですね、もう一度力をくださいということで、その力をペリシテ人たちが、サムソンをペリシテ人たちが拝んでいたタゴン神殿というところにサムソンを置いといたわけ。それでサムソンは両手にその神殿の柱に自分の両手を掴んでですね、それでもう一度神様力を求めて、彼はその力でタゴン神を、神殿を全部壊して、その神殿の中でサムソンを抑えたというと喜んで、ペリシテ人たちが3000人も集まっていたけれども、サムソンがその神殿を取り壊すことによって3000人が全部死にます、まあ、こういうことがサムソン物語ですよね。私たちはただ聖書を読むときにはすごいすごいすごいということで、サムソン物語にただ翻弄されてしまうことが多いのではないかなと思う。一体聖書は何を私たちに教えようとしているんでしょうか。私はこの聖書を皆さんが理解するために、サムソン物語を理解するために大切なキーワードをここで皆さんに申し上げた。絶対忘れないで、それだけは覚えてほしい。なぜでしょうか。今日のメッセージのタイトルです。答えてみてください。さて、何でしょうか。はい。その時、皆さん一緒に、その時、その時主の霊が激しく下った。私は13章から16章を読んでいるうちに、この言葉がとても気になりまして、なぜ、何回もこの言葉が繰り返して繰り返して聖書に書いてあるんです。その時主の霊が下った。確かにサムソンは神の恵みによってペリシテ人に束縛されていたイスラエル民を解放する救いの働きのために生まれたのは間違いありません。しかし彼はその神の召しに生きるより自分の自我、わがままに歩んできました。自分好き勝手なことをいっぱいしました。もう自分がナジル人だということを忘れていました。まあ、あんまり自分が気にしないで、表面上はナジル人だけど、中身、自分の心はナジル人だという信仰の意識はあんまりなかったんです。サムソン物語見てください。それが非常にリアルに出てきます。苦しんでいるイスラエル民のために、イスラエル民を救い出すために神様から、彼は力強い賜物が与えられる。サムソンの賜物は力です。サムソンの賜物は力なんですけれども、その力をサムソンがどこに使ったんでしょうか。イスラエル民を救うために使うんじゃなくて、彼は自分の徴兵を乱すために、遊びのために、自分の若者のためにその力を全部使いました。サムソンの姿から当時のイスラエル民の様子は思い浮かぶわけです。イスラエル民は苦しい動きは、神様助けてください、何とかしてください、いつも叫びながら祈りました。しかしイスラエル民はそこからね、ちょっと乗り越えて平穏な時期を少し迎えたとしたら、いつの間に神様忘れちゃうんです。それでみんな自分勝手です。いくら神様が声かけてもイスラエル民は一言も神様に反応しないで、自分勝手な道にみんな勝手ですよ。それが四式の繰り返しているイスラエルの歴史です。ですから私たちはサムソンの物語を見て、あの時代のイスラエル民がこうだったということを見ながら、聖書がわざわざサムソンの物語を聖書に書かせて今日の私たちに読ませているのは、今の私たちも同じことやあるのかということなんです。 それぞれ私たちは神の召しを受けて生まれました。私も皆さんも神の召しを受けてこの教会に集められました。しかしそのような神の恵みを受けて神の子供になり、そしてあらゆる人々を弟子としなさいというメッセージがあるにもかかわらず、私たちはその自分に与えられたメッセージを全部忘れてしまいまして、ただ自分に一人だけ幸せであればいいんだ、私一人で幸せであればいい、私一人で好き勝手に生きるんだったらいい、もう私の仕事さえできればいいんだ、そして神様から与えられた様々な賜物、才能であり知識であり与えられた財産であり与えられた健康であり、またこの社会的な地位であり、さまざまなものは主の召しにふさわしく用いられるために神様から与えられた賜物に間違いありません。しかし私たちはその賜物をただ自分の人生を楽しむために使うだけじゃありませんか。サムソンと違うことは何があるんでしょうか。私たちもサムソンじゃありませんか。私はこのメッセージを準備した。主よ、本当に私はそういうものです。ナズリ人サムソンは自分の力が髪の毛から出るだろうと錯覚していました。本当にそうでしょうか。そうじゃありません。今日の聖書を見ると、大きな技が起こるときに、その度に神様のメッセージがあるんです。13章24節25節見ると、その後その女が男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。そして主の霊は彼の上に下った。聖書書いてある。それから14章6節も見ますと、この時主の霊が激しく彼の上に下った。また続けて14章19節読みますと、その時主の霊が激しくサムソンの上に下った。15章13節14節見ますと、サムソンが霊に来た時に主の霊が激しく彼の上に下った。だからサムソンはいろんな技を起こしたんです。彼の体から髪の毛が長いから力が出たわけじゃありません。主の霊が激しく下ったからそのような技が起こったんです。しかしサムソンは分からなかった。16章20節見ると、サムソンは自分の髪の毛が全部削り落とされるときに、力がなくなったときに、初めて彼は、皆さんこの聖書を見れば分かりますよ、16章20節以降で初めてサムソンが神様に祈り叫ぶんです。その前にサムソンは祈ってないんです。神様、もう一度力をください、もう一度力をくれるんだったら主の神に使います。それがサムソンの最後でした。サムソンが最後に神様に叫び求めて力が与えられた時に、サムソンはその力、もうすでにその時には両目の、目玉がえぐられた時、その自分の両手が他言神殿に縛られていた、その全ての力を絞り切ってその他言神殿を倒します。他言神殿はペリシテ人たちが拝んでいた神殿です。その出来事を通して私たちが聖書を見るときに、サムソンはそれで人生が終わります。それが20年間続けた人生でした、サムソンの時代は。しかし神様は、サムソンが自分が神に選ばれたことも忘れていました。与えられた賜物である力も主の御国のために使うべきだということを忘れていました。人生ずっと自分の楽しみのために、勝手に情欲のために使っていました。しかし髪の毛が削れた後に、もう力を受けた後に、最後に祈り求めて神様から与えられた力は 自分の我が身を捧げて他言神殿を倒します。最後一度だけ神の栄光を表します。イスラエル民を救い出すのはペリシテ人の他言神ではなく誠の作り主神様であるということを彼は最後に残すわけ。それで他言神殿を倒します。それでイスラエル民が信じる神様、あの神様こそ、作り主神様こそ、自分たちのことを絶対忘れない神様。サムソンは忘れました。その家族も忘れました。みんな諦めていましたけれども、その神様だけはイスラエル民の救いを絶対忘れないで、その民をペリシテ人から救い出してくださる神様だということを最後にメッセージを残して彼は人生を終わります。皆さんいかがでしょうか。皆さんに与えられた人生どのように使っておられるんでしょうか。また与えられたその賜物や与えられた皆さんの家族や健康や知識や才能やさまざまな力がたくさんあるでしょう。人間が生まれたのは飯があります。今生かされているのは神の飯が必ずあります。また皆さんがこの教会に座っていること自体が神の導きがあるからここにおられると私は確信して申し上げます。神の御心があります。その御心に生かされる、その御心に従う人を通して神様はご自分の栄光を明らかにし、そしてその人を通して神様と共に恵み豊かな人生を歩もうとしております。サムソン物語、ただ楽しみ、ただ笑いながら読む、見る、そういう物語ではなく、今の時代に生きる私たちに強烈なメッセージを持って、あなたが信じる誠の神様こそあなたに約束をきちんと守る方であること、そしてあなたに対する神様がこれほど期待しておられる、そのメッセージであることを覚えて、どうぞその時主の霊が激しく下ったサムソンは気づかなかった。皆さんに主の聖霊が何かをメッセージを持って皆さんに気づかせてくださるメッセージがあるなら、何か礼拝に感動があるなら、賛美の時に感動があるなら、祈る時に感動があるなら、その聖霊の感動する気持ちを消さないで、どうぞ反応してください。神様、この私を用いた前反応してください。サムソンとは違う人生の物語が皆さんの人生の中で始まると信じます。お願いします。2分ぐらい黙祷してお願いします。静かに黙祷しましょう。